黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は年末年始にかけても人気の食材、黒部のカニをピックアップしてお送りしています。お仕事は違ってもカニに深く携わっている方たちにお話を伺っていますが、1週目は黒部漁業協同組合の米田峰信さん、先週はカニ漁をされている浜谷大輔さんでした。今週は魚の駅育児の川部二郎さんに黒部のカニの販売状況などについてお話を伺います。魚の駅育児の川部さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらは販売をされるお立場ということで、これからどんどん忙しくなりますね。
そうですね、ベニーズワインガニも本格的に、主に中心にゆでガニの方を店頭に、オープンケースをたくさん並べて、ディスプレイもすごい色づいて、にぎやかな雰囲気になってます。年末年始に関してやっぱり、カニが主役になってきますんで、
はい、
いろいろもうお客様も予約なされたり、いろいろたくさん問い合わせあったりします。
主に県内外で行くとどちらが多いんですか？
まあ、もちろん県内の方が多いんですけれども、やっぱり都内の長野県等々のお客さんからの問い合わせもたくさん受けてますね。年中通してですね、やっぱり長野と新潟、愛知、群馬の方とか、まあ、観光の方が大勢いらっしゃいますんで、やっぱりカニが一つの今はすごい目玉商品になってます。
その場で食べてらっしゃる方もいらっしゃいますよね。
そうなんです、ゆでガニに関わらず鮮魚の方ではお刺身もその場で買ってすぐいろいろ召し上がっていらっしゃいますね。
最近は訪れるお客様、国際的にもなったりしてますけども、団体の方も多いんですか？
首都圏もありますけれども、先ほど言ったお隣の方からも、団体の方がやっぱり平日の方やっぱりツアー組まれまして、たくさんお見えになっておりますね。
召し上がってる方どんなふうにおっしゃってますか？
カニを食べるときはね、皆さん無口になられますんでなかなか盛り上がって、もうひたすらもう口で吸い出したり、いろいろカニの食べ方いろいろ作法なんてないんで、もう本能の赴くままに必死に食べていらっしゃいますね。もうカニをメインに目的で来られた方もたくさんいらっしゃいますんで、本当にお客さんは最後に美味しかったよって言っていただけたら本当に嬉しいですね。
ああ、そうですよね。美味しいカニだなっていう判断ってどのあたりで見たらいいですかね？
美味しいカニはやっぱり皮もいいですし、とは言うのは冗談なんですけどもやっぱり重さ重いやつの方が身が入ってるなっていうことで、やっぱり鮮度もやっぱり黒ずんでるよりも鮮やかなものがやっぱり新鮮度があるって美味しいと思いますよ。
そうですか。色とそれからちょっとこう、姿重さなどで、でも一番いいのはやっぱり専門家の方に相談することですね。
何でもおっしゃっていただければアドバイスしてもらえると思いますよ。
なんか食べ方なんかも伺ってもいいんですか？
本当にゆでガニはそのままいけますけども、最近はいろいろ若い奥様たちがグラタンとかいろいろスペイン料理に使われたりとか、いろんなバージョンで身の抜いたやつも売ってるんで、いろんなアレンジの仕方で、カニチャーハンとか、そういった天津飯とか、そういったいろいろバリエーションも工夫次第でいろいろ展開できると思うんで、ぜひ本当にカニを身近に感じていただきたいと思います。
カニをですね、振る舞いたいとか、あるいはちょっとこう大事に食べたいとかってつい思ってしまったりするんですけど、何か保存方法なんていうのはあったりするんでしょうか？
やっぱり保存は考えないで、うちに帰られたらすぐ食べてほしいですね。やっぱり時間経つともやっぱ品質は落ちますんで、やっぱり届き次第とかそういったもので、一番その場で食べるっていうのもありますけれども、やっぱり早いに越したことはないと思います。新鮮さっていうか、茹でたものもそういった時間が経てば悪くなるんで、早く食べる方が一番美味しさ感じられると思いますよ。
よくカニを食べるときにハサミ使ったりしますよね。切れ目入れたり、なんか 食べやすい食べ方なんてありますか？
あのこの間もちょっとあの県のイベントで食べ方、それはハサミ使わない手でやる上のさばき方をあの講師させてもらったんですけども、やっぱり本ズワイよりも紅ズワイの方が殻が柔らかいんで、手でねあのコツさえ覚えれば簡単に身も抜けますし、まあ、ハサミの方もあの入れやすいということで、キッチンバサミとかであの赤くない裏側のが殻の方柔らかいですから、そちらの方から、切っていただいたり、そういうのも美味しさにつながると思いますよ。
あんまりこう上品に考えずにあの食べたいっていう気持ちを大事にするのがいいのかもしれないですね。
黒部座ストーリ
ー。川部さんはお仕事されていて大変だなと思う点はありますか？
イベント対応ですよね。やっぱりあの今人手が少ない中、いろんなところに行って、漁師汁とかカニ鉄砲汁とかいろんなイベントの等に出向いていったり、あとやっぱお店にかあの活気つけるためにあの外の元気広場でいろいろにぎやかしで、お弁当を売ったり、いろんなやっぱりお客さんに期待されるようなやっぱり催し物、まあ、そういったことをあの手この手でいかにお客さんが来てもらえるような、そういった企画内容、ましてあのその、まあ、雰囲気作りということで、直に、お客さんにあの旬を感じてもらう、プラスもっと魚のに対してこっちの足運んでもらえるような、そういった企画を日夜考えております。お客さんがやっぱりね、あのニコニコしながら買い物されて、でバスに乗り込まれたり、そういったところ の表情とか、家族連れの方が楽しくあの魚の駅で、お買い物とかされたところを見ると、やりがいも感じます。
そうですか。川部さん、あの販売されるあのこう立場として何か工夫されてる点とかあったら教えていただけますか？
やはりあのお店の特徴は黒部漁港の特徴なんですけど、量はあの他の漁港に比べて少ないかもしれないですが、お魚の種類はたくさん取れるんで、観光客はじめ地元の皆さん来られた時に鮮魚の並べ方みたいなのも分かりやすく、そういうしかも観光客の方にアピールできるものをやっぱり正面とかに置いてずらっと並べるっていう、やっぱりあのお魚がたくさん並ぶと楽しさ倍増みたいな感じで、そういったものはお店の魅力作りの、まあ、まず第一になってますんで、そういったことを心がけていますし、あの向かいのレストランとかも黒部漁港に取れたものをお刺身とか煮魚、焼き魚にして、やっぱり地元のお魚の地魚を中心にしたお料理で、どんどんあの県外の方にアピールできるようなメニュー等々もご用意しております。
まあ、確かに美味しいよって言っても、まあ、食べていただかなきゃいけないですし、その見た目から入っていただくっていうのもとっても大事なことですよね。
ただ魚の中には見た目はすごいグロテスクでも、田中元元みたいになんだっていうお魚なんですけど、味がすごい美味しい、見た目で損してるみたいなお魚も結構他にもたくさんあるんで、見た目以上にこれこういった処理の仕方したら美味しいですよみたいなこともあのスタッフの方からあのお客様にあのアドバイスするように心がけております。
最後になんですけれども、これからですね、黒部のカニあのどんな風になっててほしいななんていう希望があるか伺いたいと思います。
やっぱり売る立場としてあの気になるのは魚離れみたいな、あのさばき方ができないよ、生臭いみたいなあのマイナスイメージをお持ちの方もいらっしゃいますけども、やはりあの魚の駅に来ていただいて、こういった調理の仕方もあるとか、新鮮なものをその場で食べてもらったり、やっぱり旬のものを美味しいうちにやっぱり食べてもらったり、どんどん魚ファン、ましてはあの育児の魚ファン、得た魚の駅のファンになってほしいと思います。
今週は黒部のカニの販売状況についてなどお話を伺いました。自分の目で見て選んだカニの味、また格別でしょうね。川部さん、ありがとうございました。
黒部座ストーリー。
いかがでしたか？黒部漁業協同組合のホームページでは、本日の水揚げ量など旬のお魚の情報がチェックできますよ。魚の駅育児の情報も掲載されています。ご覧ください。来週も黒部のカニをまた違った角度からご紹介します。料理研究家篠崎理恵子さんの登場です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。